さて、健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドン健でございます。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している皆さんにご出演いただきまして、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組となっておりますが、なかなか隊員の皆さんには参加がね叶いませんけれども、はい、
二人やってますけどね。
そうですね、今日も県コロナ対策特任医師兼県北コロナコーディネーターであり、またこの NPO 法人延岡健寿支え合い隊の隊長でいらっしゃいます佐藤慶三先生とですね、
はい、今日もよろしくお願いします。
いきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、なかなか感染
減りませんね。
人数が減りませんし、ね、先生ね、はい、さ、2ヶ月ぐらい前ですか？
そう。
花見ができるかもしれんねっていう話を、
今年もできないかって話またなりそうですね。
はい。これなんでです、はい、なんで数が減らないんでしょうか？
一つはですね、はい、まあ、このオミクロンの特徴である非常に感染性が高いということで、うん、はい、ちょっと気を緩めた隙にまた広がっていると。うん、いう状況が今あってましてですね、はい、実はですね、2月の前半のピークを超えてから、はい、順調にある程度減ってきてたんですよね、
はい、
で、まあ、3月の、前ぐらいには、うん、ちょっと減るかなとか思ったら卒業式が始まって、あれれと思ってるうちにマンボウが終わって、で、今はですね、ちょっと少し浮かれた状態になって、やっぱり患者さんかのが増えてきてるというような現状ですね。宮崎県の実効再生産数がですね、はい、昨日ついにですね、1を超えたんですよ。その前までは 0.93 から 0.97 ぐらいのところをずっとうろちょろしてですね、
うん、それが減ってきたからっていう話でしたよね。
そうですね、1以下になってくると間違いなく減るんだけどって言ってたのがまた1に戻ってきた。
戻った、
はい、ちなみに延岡市だけで実効再生産数を僕昨日計算したんですけど、はい、1.2 ぐらいあるんですよ。ということは延岡は増える傾向に今なってると、うん、いうような現状でですね。
はい。
まあ、実際に、まあ、1日あたりですね、だいたい、先週の週末ぐらいは40人ぐらいですね。
はい。
で、今だいたい20から30ぐらい毎日出ているような状況ですね。これどれぐらいの状況かというとですね、
はい。
去年の8月、9月にデルタが流行った時に、はい。最大で延岡で出て22人ですよ。
それをじゃあもう軽く超えてるってことですか？
今、毎日超えてるんですよ。だからもうデルタの時の最大の時が今の毎日というような状況で、実質的には約、去年の12月までの、オミクロンの前までの、合計人数をもう1月、はい、2月だけでもう超えてますもんね。はい。だからオミクロンとんでもない状況の感染者数が今起こっているということですね。はい、まあ、それともう一つはですね、なんで終わらなかったっていうのがですね、うん、まあ、これは僕らの国も言ってるんですけどね、計算違いは一つは子供。やっぱ子供に対する感染力が非常に強くて、はい、子供のウイルス量も多いと。で、実際宮崎県内のクラスターのうちの大体 50% は小中学校もしくは教育機関なんですね。ということは、やっぱ学校で広がるとそれが家に持って帰って家族内感染を起こすということで、なかなかそこっちの方が止められないんですよね。やっぱ子供は、いろんなことをやる行動をするときの隣の人との距離が非常に短いので、
はい、
非常に接触して感染する確率が高い、飛沫感染が起こる確率が高い。まして幼稚園生なんかもうずっとみんなこう固まってますからね、すぐ感染してしまうという状況で、またマスクもですね、ずっとつけるのはなかなか難しいという状況を考えると、やはりまあ今からも子供をどうにかしないといけないっていうのが一番言われているところなんですけどね。
全国的に見ると、はい、まあ減ってるところもありますけど。
うんうんうん、そうですね。まあ要するに、まあ大都市圏内で、
はい、
で、後半部分でまん延防止の方になったところが、まだ、はい、まん延防止が残ってるんですね。宮崎は解除になりましたけど、例えば東京とかこういうところは減ってます、はい、まあ、当然人の動きがまだ制限がかかってる状況なので、うん、はい、減ってる状況なんですが、まあ、今度21日過ぎたら解除されますので、
はい、
まあ、連休とそれから卒業式入学式、転勤、人の動きが増えますので、これから3月の後半にかけて間違いなく人数は増えてくるだろうということが予想されると。 それともう一つは、後からまた出てきますけど、
はい、
ウイルスの変異株の方ですね、うん、まあ、オミクロンのさらに変異が出てきてステルスオミクロンというのが出てきますので、
はい、
これがさらに感染性が強いやつなもんですから、
はい、
これが全国的に広がると第6波が下がりきらずに第7波へ移行するという可能性も十分あり得るということですね。
うーん、
だからちょっと少し花見はなかなか厳しいかな、うん、
そうです ね、まあ、通りすがりにこう眺めるぐらいの感じになりそうですかね。なるほど、まあ、これからのことを考えるとね、やっぱりもうなんか不安を拭えない方も多いと思うんですけど、
まあ、確かにでもまあ悪い話じゃないんですけどね、
う
ん、そればっかしだけじゃなくて、まあ、国産のワクチン、塩野義さんが作っているワクチンであるとか、あと国産の抗ウイルス薬、こういうやつがですね、もう出てくるんですね。
はい。
まあ今、戦争があったりとして、物流がちょっと止まってですね、うん、そういう経口薬とかワクチンが入ってきにくくなってきつつあるんですけども、
はい、
やっぱ自分の国で賛成したものが出てくるっていうのは、
うん、
特に日本の国内で作っても安全性が非常に高いものが、出てきますので、
うんうん、
まあ、経口薬が使える、
うんうん、
さらには、潤滑にそれがですね、日本の国内で作ればいっぱい生産できますから、
はい、
みんなに行き渡る確率が高くなりますよね。
で
ワクチンに関しても日本国内で作って、これはタンパクワクチンですので、
はい、
インフルエンザと同じやり方で作ったワクチンですから、うん、より安全性も高いし安心して使えるということになってくると、
うん、
もっといろんな人がたくさんワクチンを打つというようなことになってきますからね、うん、
はい、
そしたらだいぶ違ってくるんじゃないかなと思いますけどね。
その日本製のワクチンというのは、うんうん、こう見通しとしてはどうなんですか？
見通しはですね、もう、うん、試験が臨床試験はほとんど終わりになりましたので、
はい、
まあ、あとはですね、生産体制とかそういうのが整えばもう近いうちに認可されてもう使えるようになると思いますけどね、
うん、
まあ、一時期感染者数が少なくてね、なかなか臨床試験ができなかったんですけど、オミクロンのおかげでですね、
うん、
臨床試験がどっと進んだので、
は
い、でちゃんとオミクロン株に対しても効果があるということが分かっているし、逆に経口薬の方もワクチンだけじゃなくてダブルで使えると。で、うん、経口薬はかかった人、ワクチンはかかる前に効く薬ですので、やっぱりダブルで前と後を抑えるというのはすごく大事なことなんです
ね、
はい、このどっちも持ってるというのは日本はすごくラッキーだと思いますね。
なるほど、
はいはい、
はい、まあ、ちょっとね、まあ、いろいろとまた今日はそういう新しいそのステルスオミクロンなどの特徴なんかをまた、
そうですね、多分皆さん興味があると思いますよね。
興味があるというかね、はい、どうなんだっていうところですよね、うん、で、はい、この高止まりは何なんだっていう思ってる方
はい、はい、
非常に多いと思いますので、はい、そういったところをまた今日聞いていきたいと思います、はい。
I'm not a
はい、それではですね、早速ですけれども、先ほどお話に出ました、ステルスオミクロン。
ですね。
変異株、新しい変異株といいますか。はい。その特徴などを。
そうですね。
はい、教えていただきたいと思います。
なんでステルスかって話ですよね、まずですね。
そうですですね。
多分みんなステルス爆撃機とかいうのを聞いたことありますよね。
うん。
まあ、要するにレーダーに引っかからずに、まあ、相手のところに行って爆撃ができる。そのステルスっていうのは、まあ、要するにわからんと。
わからん。
うん。何がわからんかというとですね、まあ、通常のオミクロン株の検査をやっても、うん、オミクロンと一緒なので、
うん、
オミクロン株もステルスオミクロン株ももう一緒にしか同定できない。ということで、
うん、
隠れてると。普通のオミクロン株の中にこの変異株がですね。で、それでステルスだと。
隠れてるっていうことですか、
はいはい、まあ、細かいこと言うとですね、オミクロン株っていうのは今までで出てきた株と違う部分を探すことによって、
う
ん、オミクロン株っていう同定をするんですね。
うーん。
じゃあその違う部分を探すと、その違う部分っていうのは、ステルスオミクロンもオミクロン株も持ってるので、逆に言えば、もうそれだけでは差別化ができない。要するに結果はわかんないと。
判別が難しいということですか？
そういうことです。はい、判別が難しいから、今度は逆に、
はい、
オミクロンって分かった段階でもう一回検査してステルスかどうかというのを検査しないといけないということになるので話がややこしくなるんですね。だから今までの検査では見つけられないので、だからステルスだと、はいはい、潜在しているというようなことでそう言われてますね。
特徴としては、
う
ん、まあ、この今その流行ってるオミクロン、はいはい、との違い、
まあ、まず一番違うところは感染性ですね。これは実効再生産数でいくと大体2割増しって言われてます。
まあ、1人が、
そうです。
うつす。
そうですね。だから今、オミクロン自体が実効再生産数が4から6って言われてますので、
うん、
その 1.2 倍から 1.2 倍。
まあ、さらにまた増えるってことですか。
はいはい、で海外のデータでは2倍って、感染性が2倍って言ってるところもありますけど、
はい、
今、日本国内で入ってる英国と、うん、それからデンマークとのデータの、まあ、かなり大規模なデータの集計ではですね、
はい、
オミクロンの、現在今流行ってるオミクロンと比較して、だいたい 1.27 倍ぐらいというふうに言われてます。
はい。
で、まあ 1.27 倍、例えば家族内感染も 1.27 倍ぐらい起こりやすいし、
はい、
家庭内以外で、家庭から外に出て、外で感染する確率も 1.26 倍ぐらいなので、まあ大体 1.2 倍から 1.3 倍ぐらい、今のオミクロンよりも広がりやすいと。
はい。
で、さらに、これもちょっと最近、よく言われてるのは、
はい、
広がりやすいだけじゃなくて、少し潜伏期も少し短いんじゃないかと。ということは、早く回転しますので、
うん、
置き換わるのも早いかもしれないと。
うん、
はい、ということは、例えば今、ステルスオミクロンが宮崎、実はまだ出てないんですよね、宮崎県内は、
うんうんうん、
ピックアップ検査で全然出てないんですが、ある出始めると、それがドドドドドドって、今まではデルタが1ヶ月半ぐらい広がりました。で、オミクロンが1ヶ月、まあ3週間から1ヶ月ぐらい広がりましたよね。それがもしかしたら2週間ちょっとぐらいで一気に置き換わる可能性があると。いうような状況になってますので、出始めてから早いですね。今、東京とかその辺のところで出始めて、おそらく、これは3月の前半の時に、国の政権が出したデータですけども、東京がおそらく4月の1日ぐらいには、6、7割ぐらいはもうオミクロン、ステルスオミクロンに変わって、4月の中旬ぐらいにはもう 100% ステルスオミクロンに変わるのではないかというふうに言われてますね。そうすると、関東地方とか、それから関西の大きい大都市でそういうやつが流行ると、必ず一気に人が動いてきますと、九州にもやってきますので、まあ、その株がドッと一気に宮崎で流行ると、流行するということは当然考えられるということですね。はい。
あ、そうか。
うん、だから、まあ、他の大都市と違ってですね、宮崎の特徴はですね、はい、新しい株が一気に広がるんですよ。
それはなぜですか？
あ、もう人口が少ないから。
あ、そういうことですね。
はい。はい、で、東京とか、ああいう大きいところは、例えばデルタ株がまだ残ってて、オミクロンが入ってきたらもう、そのデルタ株のコロニーは一時期的に残ってるんですね。だからなかなか置き換わるのに時間がかかったんですけど、宮崎はデルタ株が残らずに一回ゼロに近くなった状況になったので、
はいはいはい、
感染者の人数が少なければ少ないほど、もっと置き換わりやすくなりますんでですね。はい。まあ、東京、大阪に比べて、まあ、感染者のトータル数も少ないので、やっぱ流行り始めたら早いと思いますね。
なるほど、はいはい。症状の違いとかはどうですか？
実質的にはですね、はい、これはもうデンマークとかイギリスの症状のデータが出てるんですけども、うん、オミクロン株の特徴の非常に喉が痛い、
はい、
それから体がきつい、うん、でも味覚嗅覚障害がないと、この特徴はほとんど一緒です。
うん、そうなんですね。
はい、はい、うんうん。あと重症化、それから入院率に関しても、
はい、
イギリスとフランスのデータでは、うんうん、ほとんど差がないと。でデンマークだけちょっと統計の処理が違うのであれなんですけど、はい、少しだけ重症化しやすいっていう報告もあるんですけども、まあ、これどちらが正しいかは現時点でまだ分かってません。モルモットを使った実験では少しですね、はい、病原性が高いんじゃないかっていうデータも基礎実験では出てるんですけども、まあ、人の間では今のところ、まあ、そう大差はないんじゃないかなっていうのが言われてますね。症状は変わらないけれども、ただ非常に、はい、増えやすいと、感染力が強いからと。で、まあ、3番目の問題はですね、結局ワクチンが効くか、それから薬が効くかという問題なんですよね。広がりやすいけどワクチンが効いてれば抑える可能性があるということで、もうこれに関しては結構データが出ましてですね、
はい、
まずワクチンの効果に関しては、ステルスオミクロンもそれから普通のオミクロンもあんまり変わりがありません。ということは十分効くと、
うん、
はい、感染抑制はおそらく7割前後ぐらい、それから重症化抑制は8割前後ぐらいということで、打つことによってですね、かなりの人がやっぱ恩恵を被るだろうというので、ね、ワクチンはやっぱり3回以上打っとくと、もしくはオミクロンに、2回ワクチン打って、
はい、
オミクロン株にかかった人はちょっとかかりにくくなると、これがどれぐらい抗体が持つかまだ今のところわかんないんですけど、
はい、
まあどちらかだろうということで、まあ一般的にはワクチン打っとった方が無難だろうなっていうのが今言われてるところですね。あと薬なんですけど、
はいはい、
薬がですね、ちょっと違ってきまして。
違ってくるんですね。
はい、経口薬はですね、
はい、
同じように効きます。で、今実は抗体薬って言ってですね、
はい、
点滴のお薬があるんですけども、抗体薬の2つが今オミクロンには効いてるんですけども、うん、ステルスオミクロンはこの効果がちょっと落ちるんじゃないかなっていうデータが出てきました。だから、変異がですね、スパイクタンパクの変異がかなり大きくて、で、それが2つの抗体薬どちらに対してもどうも適用がうまくいかないと。ある程度は効くんですけどね、
うん、
今は1つの抗体薬がかなり効くんですよ。ただもう一つはもう全然効かないっていうのが、オミクロン株になって分かったんですよね。デルタ株の時はみんなよく効いてたんですよね。で、このステルスオミクロンは2つともちょっとかなり効果が弱いかなというふうに言われてますので、その抗体薬に関してはちょっと少し厳しいかなと。まあ、その代わりに経口薬が、MS&D が出て、ファイザーが出て、もうちょっとすると塩野義が出ますので、そうすると選択肢は飲み薬の方が今からいろいろ使われてくるっていうような方向性になってくるんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、微妙に、まあ、似てるけれども違うところも結構あるということですね。
はい、まあ、一つ間違いなく言えるのは、
はい、
ワクチンの2回接種だけでは感染抑制効果は低いので、やはり、できるだけ早く3回目の接種を、多くの方がしていただくというのが非常に重要になってくると思いますね。
はい、はい、ワクチンの話が出ましたけれども、子どもさんの、ね、ワクチンの話をまたこの後、
ね、
していただこうと思っておりますけれども、
はい、
you
では、ここからは、子供さんのワクチン、
そうですね、
接種についてお話を伺いますけれども、そうです
ね、前回の時にはね、はい、大人の3回目のブースト接種が、うんうん、効果があるんだと。多く打った方がいいやんって話をしたんですけど、
はい、
まあ、今度は子供さんどうなんだということで、
ね、
そうですね、この1ヶ月で実はですね、はい、結構いろんなデータが出てきて、
うん、
考え方もちょっと変わってきたんですね。で、まだ日本政府の方は、まあ、いろいろ世界の、こととか、日本国内の、まあ、ワクチンの事情を見ながら、推奨とまでは言ってないんですね。特に基礎疾患を持っているような方を中心に打っていただいて、まあ子供さんもできれば打った方がいいだろうっていうぐらいの感じで、あとはそれぞれの自主性に任せるというような形になってるんですが、
はい、
実はですね、もう東京新聞が統計を出してまして、まず子供さん、ワクチンを打ちたいかどうかっていうのを、まあそのワクチンを今回打つようになった6歳から12歳未満の方々に聞いてみたら、子供の方ですね、だいたい 50% から 55% は打ちたいんだと。で、その子供さんの親御さんは 70% から 75% は打ちたいんだというデータが出てて、我々が考えているよりも多くの方が打ちたいということが分かってきたと。で、それプラスですね、特に、アメリカ、カナダで、このワクチンに関してかなり多くの方が打って、その結果いろんなことが分かってきたんですね。まず、オミクロン株が非常に流行って、その結果ですね、まあ、世界中どこでもそうだと思うんですけども、はい、子供の行動制限っていうのが非常に問題になってですね、
うん、
要するに学校に行けない、家にずっといる、ということで、まあ、外に遊びに行けないということが重なることによって、精神的な問題とそれから肉体的な問題のダブルでかなり子供がダメージを受けているとということは、少しでも行動制限をなくすためには、やはり子供にもワクチンを打って行動制限を解除できるような状況を作ってあげるというのが一つは大事だろうと。でもう一つはですね、オミクロン株ってインフルエンザみたいに軽くて風邪みたいに治るんだとみんな思ってた時期があったんですけど、
はい、
まあ、僕は違うとずっと言ってたんですけど、やっぱこのウイルスはかなりややこしいウイルスでですね、
はい、
体の中に入った時に細胞の表面だけじゃなくて中に入っていろいろ悪さするんですね、
うん、
で特に深部臓器って言って体の奥に入って悪さするもんですから、まあ、いわゆる感染後に後遺症が結構残るんだと。
はい、
まあ、大人も当然ですけど、子供がですね、はい、結構今僕の外来で後遺症外来に来ている患者さんもブレインフォグ、要するに頭の中に霧が入ったような状態で分かんなくなってしまうっていう方が結構増えてるんですね。
うん、
でやっぱりちょっと子供さんがそういう状態になるとびっくりしますからね、
はい、
うん、だから例えば今日来られた患者さんとかはどういうこと言ってられるかというと、子供がご飯食べてていきなり箸が止まっちゃった。
でそこでびっくりしますよね、
うん、でなんで止まったのって言ったら、いや何してるか分かんなくなったと、だご飯食べてることが分かんなくなったと。でそれとかですね、もう一つはびっくりしたって言ってたのはですね、私は誰だろうと、自分がどうも自分のような気がしないと、これ異人観点ですけどね、私は誰、ここはどこっていうような、そういうちょっとディスオリエンテーションっていうんですけどね、
はい、
もう自己認識っていうのはちょっと分かんなくなる。それから思考停止、例えばの計算問題解いてたら途中でその解き方が全く分からなくなって進まなくなってしまうと、
うん、
それから、ですね、持続的にこう一生懸命ある同じことを繰り返してするというような、そういう作業ができなくなってしまうと、
うん
うん、そういうようなちょっとですね、まあ、今頭の方にウイルスが入るといろんなことが起こるということが分かってきたんですけども、
はい、
子どもさんにもそういう後遺障害、特にブレインフォグというのが出てきたり、あとはですね、かなり免疫学的な異常で、もともとギランバレーとか川崎病がよく起こる、これ免疫学的な異常なんですけども、それ以外に膠原病とかですね、まあ、リウマチとかそういう自己免疫疾患を含めた免疫異常も結構起こるんだということが分かってきて、まあ、それで海外の方はですね、これはいかんということで、まあ、子供にも少しいっぱい打ちましょうよという形で打つ人が増えてきたというような状況ですね。まあ、こういう状況を知った上で、おそらく小学校とかの、お父さんお母さん、それから子供さんの中も打ちましょうと いう方が増えてきたんではないかなと思うんですけどね。
うん、
で、あともう一つ社会的にはですね、
はい、
やっぱり子供さんはウイルス量が多い。それから小中学校で流行ると、やっぱり圧倒的に社会で、感染症が蔓延しやすいということを考えると、やっぱ子供さんをコントロールするのがすごく大事なんだということもありましてですね。
うん、
感染症をコントロールするためには、まあ子供をコントロールするのが一番重要だっていうのはよく言われることなんですけどね。まあそういう、まあ、個人の問題、社会的な問題、それから教育の問題とかいろんなことを統合的に考えると、まあできれば打つ方向でっていう形で考えていただければありがたいなと。まあ、当然ね、例えばアレルギーがひどいのがあるとか、うん、まあどうしても打ちたくないとか、そういうのもその人の家の家族の自由だろうと思うんですけども、まあ、打てるということを考えると、はい、今、子供さんのワクチンは、ファイザーのワクチンが中心で、もともとの大人の量の3分の1量ぐらいなんですね。
うん、
で、実質的にはですね、先週の病科で、先週の土曜日ですね、196人打ったんですけども、ほとんど、もう針も細くてちっちゃい針なんですよ、大人と比べると。あ、刺したのが分かんないという子供がいるぐらいで。
うん、
で、宮崎県ではもうちょっと早めに打ってる人とか、全国の臨床試験のデータとか見るとですね、
はい、
もうむしろ大人よりも副反応は少ない。
うーん、
はい、痛みや腫れも大人よりも少ないと。で、まあ、一番問題になる心筋炎。これモデルナでだいぶ問題になりまして、ファイザーでも出てるんですけども、起こったとしてもですね、まあ、安静、もしくは解熱消炎鎮痛剤を短期間投与するだけでほとんど良くなるということで、まあ、重篤な合併症、副作用っていうのはほとんど起こらないということが分かってきまして、まあ、そういうデータも揃ってきたなら、まあ、安心して打ってもいいんじゃないかと。まあ、ね、子供さんに打つわけですから、ある程度安全性というのは確保されているのか確認された上 で、日本以外の他の国ではもうすでに大量の接種が済んでいるわけですから、その状況でもまだいろんなことが起こらないというのは分かっている上で、まあ、接種開始したというような状況に今あるわけですね。延岡市でもこれからですね、このまま今のペースだとですね、
はい、
人数がなかなか増えないので、まあ、小児科の担当の先生と医師会の担当の先生を中心に接種する人数をできるだけ増やしてですね、まあ、多くの方に打っていただける機会を作ろうということで、まあ、佐藤会長を中心にですね、今頑張っておりますんでですね、はい、ぜひ皆さん、今、医師会病院を中心として、いろんなところで打つ計画を作ってますので、まあ、延岡市のホームページ等で確認して、接種の方向で動いていただけると、まあ、ありがたいと思います。
そうですね。はい。回数は、やはり大人と。
あ、同じです。2回ですね。はい。で、ファイザーですから3週間あげて打つと。はい。それから、まあ、最近の研究では、海外では2回打つと、オミクロン株に対する感染抑制効果、重症化抑制効果も十分にあるということも分かってますので、
はい。
はい、まあ、できるだけ早く打つというのは一つの手じゃないかなと思いますね。
あと、その、5歳から11歳という枠がありますよね。うん、今回のその、オミクロン株で罹患した子供さんの中には、もっと小さいお子さんもいらっしゃったんですか？
そうですね。結局ですね、うん、5歳以下っていうのはなかなか臨床試験が難しいし、ワクチンという場合には、その、ちゃんとした抗体ができるかどうかっていう問題があるんですね。
うん、
で、抗体ができないならワクチン行っても意味がありませんし、で、5歳から11歳の臨床試験では、全く大人と同じぐらいの抗体価が上がるってことまで分かってますので、
うん、
まあ、これはもう打つべきだろうということになったわけですね。で、それを下の年代というのは実は抗体価がうまくできない可能性があるということで、うん、まあ、もうちょっと少しその辺の時は、いろいろ調べた上で、うん、まあ、中の薬の量をどうするかとか、
うん、
免疫の不活剤を一緒に入れるとか、まあ、そういうのを考えていかないといけないんじゃないかなと思いますね。
うん、
ただやっぱり一番大きな問題点は12歳以上であれば例えば経口薬とか飲めるのがあるんですよ。だから12歳未満になると今度は経口薬がですね、ほとんど適用がないんですね。だからそのちっちゃいお子さんに関してはもし感染した時の治療法がないんですよ。はい。まあそれを考えるとやっぱり、まあ今の段階ではですね、まあ将来的には子供の薬が使えるということになるかもしれませんけど、
はい、
臨床試験の問題で上からだんだん下がっていきますので、今小さいお子さんは打てない、飲み薬がないと。いうことを考えると、やっぱりいろいろ考えておかないといけないんじゃないかと思いますね。
実際にやはり、そういう小さいお子さんの
重症化がですね、かなりですね、もうあの、1歳以下もいっぱいありますし、1歳以下のお子さんの中には、要するにご飯が食べれなくなったり、高熱で脱水になったりとかいうことで、県病院の方に緊急入院になった方もいますしね、もう延岡市内では、一時期ね、子供さんかかってもあんま大したことなかったんですけど、特に3月に入ってから、小児に感染した後に脱水とか、それから、体のきつさとか、喘息発作を起こしたりとか、そういうふうな、まあ、いわゆる超重症じゃないんですけども、はい、医療行為がかなり必要となるような子供の感染というのは間違いなく増えてますもんね。だからそれを考えると、やっぱちょっとフェーズが変わってきたと。まあ、子どもさんの感染者数が増えるようになって、当然感染者数が増えれば、そういう、まあ医療行為が必要、もしくは入院が必要な子どもさんも増えてくるだろうと。そうするとプラスアルファ後遺障害のことも考えると、まあ、かからないに越したことはないということが言えるんじゃないかなと思うんですけどね、はい。
まあ、小さいお子さん、まあ、5歳以下のお子さんに関しては、まあ、これからまた
そういう、そうですね、
まあ、問題をクリアしながらということになりますね。ですね、
はい、はいはい。
There was a time when I was in a hurry as you are. I was like you. There was a day when I just had to tell my point of view.ではですね、さっきも少しお話がありましたね。後遺症についてなんですけれども、はい、あのデルタの時、また今回のオミクロンで、あのちょっと後遺症も若干
そうです、ね、
症状が違うという話がありましたよね。
はい、デルタの特徴はですね、激症型の肺炎なんですね。だから後遺症も肺炎の後遺症ですね。肺が壊れてしまって、その後呼吸困難が続く、咳が続くっていうような後遺症が圧倒的に多かったですね。
はい、
でオミクロンはですね、そこまでひどい激症型の肺炎はないんですけども、ちょっと変わった後遺症がいっぱい今出始めてます。
変わった後遺症、
そうですね、
さっきも
ちょっとね、
お話がありましたけど、
子供に言ったように、まあ、あの、ブレインフォグというような、はい、その、まあ、中枢神経系に行くような後遺症。これは脳の中にですね、アンギオテンシン2受容体っていう、あの、コロナウイルスがくっつく、受容体があるんですね。脳細胞にも感染するということが分かっています。
はい、
当然、脳の症状も出やすくなる。それから、もう一つですね、そのブレインフォグ以外に、まあ、先ほどちょっと、免疫異常の話をしましたけども、はい、 今実は僕の外来に来ている患者さんの中には、全身性エリテマ等ですっていう膠原病を発症した人とか、それから狂皮症っていう膠原病を発症した人、それから成人スティル病という膠原病を発症したよ、だからリウマチが出てきたというような人たちとかですね、まあ今までなかった免疫上が、これはもう過剰なサイトカインが出てきて、サイトカインストームっていうのが起こった後に、その結果として、まあ、自己免疫疾患、免疫異常が今出てきてるんだと思うんですけどね。そういう患者さんが、前のですね、いわゆるデルタの時よりもかなり増えてきてる。それから、味覚障害、嗅覚障害はそんな多くないんですけども、治った後ですね、ずーっと体がきつい。まあ、慢性疲労症候群。これまだデルタの時もあったんですけど、それよりもかなり強いと思いますね。治った後ずっときつさが取れない人たちっていうのが結構増えてきました。まあ、これはもうある意味ですね、例えばきつい状態が続きませんから、続くとですね、学校もなかなか行っても勉強ができないとか、職場に帰っても仕事がなかなかはかどらないということで、まあ、社会的にもだいぶ今問題になっている後遺症の中の一つなんですけども、そういう肺以外のいろんな臓器に実はオミクロン株っていうのはいろんなパターンで広がってきて、そういう後遺症が出てきている。で、その後遺症の中に私がちょっと特徴だと思うのがですね、最初にお腹に来る人はまだいいんですけども、感染の治りかけに腹部症状が出る人が結構ですね、多くて。
治りかけに？
治りかけですね。だいたいウイルスっていうのは最初の5日間ぐらいでわーっと増えて、その後ウイルスが減ってきて、免疫反応が後半で起こってくる。その後半の免疫反応の時に吐き気が出てきたりとか、お腹が痛かったり、下痢したりっていう患者さんが、結構いて、そういう患者さんがさっき言ったように慢性疲労症候群用のきつくてたまらないとかですね、それから咳が止まらないとかですね、でブレインフォグとかそういうやつが引き起こしやすいと、ということがちょっと多いような気がしますね。なんでかっていうことなんですけどね。
そうですね。
なんでだと思います？
なんでですか？
実はですね、腸っていうのは我々の体の中の免疫の臓器なんですね。非常に免疫系の細胞が腸の中にはいっぱいありまして、まあ、パイエル板っていうそういう統括するような細胞も、器官があってですね、我々の体の中の免疫細胞の大体7、8割ぐらいは消化管にあるというふうに言われてるんですよね。だから消化管の状態がうまくコントロールできずに、で、なおかつ、このコロナっていうのは消化管に感染しますから、感染した後消化器に過剰免疫症状が出てきてるということは、おそらく全身の免疫異常も起こっていると。ということで、その結果として治った後、免疫異常に伴ういろんな症状がいっぱい出てくるっていう人が増えてきてるんですね。で、数日前僕が見た人は、コロナにかかったとかオミクロンにかかったとか全く本人が自覚なくて、きつくてたまらないと、なんでやろうと。
かかったあれはないんですね。
こう本人は全然わかんないんですよ。で、ちょっとだけ1ヶ月半ぐらい前に咳が出てたということで、なんだろうねって、まあ、一応レントゲン取ろうかって言ってレントゲン取ったら、ちょっとだけ肺に傷が残ってるんですよ。それもこう、コロナの新型コロナにかかって治った後の傷みたいな傷が残ってて、まあ抗体価はまだ測ってないんですけど、抗体価測ってものすごく高かったらそういう可能性があるんですけどね。その人はワクチン打ってなかったので、もし抗体価が上がってたらコロナにかかってるってことだと思うんですけど、まあそういう患者さんが、症状は全身倦怠なんですよね。ということは、気がつかないうちに感染して、知らないうちに体がきつくなって、やっとそういうのは自分感染してたんだというのが分かったっていう。その患者さんはですね、まあ、過剰な免疫反応によって体のきつさが出ているということで、ステロイドを投与始めたら1日2日でものすごく楽になったと。まあ、あと漢方薬も何種類かあって、そういうのを一緒に併用すると非常に効果が高いということで、まあ、ぜひですね、今相当数の人が延岡ではコロナに感染してるんですよ。それを考えると結構治った後も体がきついと。で、これはきついのはウイルスのせいだと思っている人がいっぱいいると思うんですけども、まあぜひ、かかりつけの先生でも構いませんし、なかなかコントロールできないときは私コロナの後遺症外来やってますので、ぜひ相談していただければ、まあお薬の使い方によってはいろいろコントロールができると。 ということもありますね。それからさっきちょっとお話したように、自己免疫疾患、リウマチとか膠原病とか、そういうのを発症している人たちもいるので、まあ、お薬を使う前にいろんな検査をした方がいい場合もありますのでね、ちょっと症状が強いと、咳が止まらないと、はい、体のキスが止まらないとか、なんか頭がおかしいと、なんかぼーっとするとかいうような症状があるときには、ぜひ相談していただければと。で、かかりつけ人の先生に相談して、まあ簡単に治るようなものであれば、そこで治療していただいて、はい、治りが悪いようであれば、もう医師会病院の方で私、後遺症外来やってますので、私のところに来ていただければ、治療選択を考えますね。
その後遺症の症状っていうのは、はい、まあ、人によってだと思うんですけど、どれくらい続くとか、そういうのあるんですか？
そうですね。後遺症の種類によるんですけども、
種類によるんですね、
まず その全身倦怠感というのは治療しなかったらですね、数ヶ月続く人が結構多いです。まあ、大体最低でも2週間から1ヶ月。はい、一番僕の知っている方で長い方は1月の前半にかかった方で、まあもう2ヶ月過ぎてるんですけど、はい、非常にまだきつい状態が続いてるということで外来来られて、まあ、薬投薬して今良くなったと。で、海外のデータではやはり3、4ヶ月続いてる人結構いますね。
ちょっときついですよね。ですね。
まあやっぱ3、4ヶ月続くとですね、いろんなことが
日常生活にやっぱ影響が
できなくなるからですね。
はい。
で、あとはですね、例えば、デルタの時までは味覚、嗅覚障害がもう半年とか1年続く人がいっぱいいたんですけど、うん、オミクロンに関してはそれは長く続く人は少ないです。出たとしても2週間からまあ長くて1ヶ月2ヶ月、うん、で、まあ、ほとんどの人がもう2、3週間で収まる人が多いと思いますね。で、まあ、あとはですね、さっき言ったブレインフォグですね。これに関しては短い人で1、2週間、やっぱ長い人は今僕が見てる人で一番長い人は1月からずっと続いてる人がまだいますので、
はい、
まあ、それを考えるとやはりやっぱ後遺症害っていうのは早めに見つけて早めにコントロールするのがすごく大事かなと思ってですね、
うん、
まあ、漢方薬を使ったりステロイドを使ったりとかいうことで、うん、その人の免疫状態を調べた上でいろんな治療をするというのがすごく大事になってくるんじゃないかなと思いますね。
まあ、どうしても体なんてきついんだろうってこう悩む前にね。
そうですね。ぜひかかりつけの先生に相談していただいて、
はい、相談をいただけたらと思います。泣けない女の優しい気持ちをあなたがたくさん知るのよ。無邪気な心で私を笑顔へ導いてほしい。では教えて慶道先生のコーナーでございます。
はいはい、
はい、ちょっとね質問がありまして、
はい、
コロナにかかった方からなんですけど、ま、今回復をしました、
はい、
でワクチンをもう2回打ってます、
うんうんうん、
で3回目のワクチンを打つのにそのどれくらいの間隔を空けたらいいのか、そのコロナが 治ってからっていうんですかね、うんうんうん、それがちょっとわからないということだったんですけど、うんうんうん、これはどうですか。
はい、ですね、はい、考えないといけないことが3つあって、
3つあるんですね、
はい、まず1つ目は、はい、まあ、オミクロンもしくはステルスオミクロンがこれからもしばらく流行って、うん、これから新しい株が出なかったとすれば、2回かかってオミクロンに、2回ワクチン打ってオミクロンにかかると、オミクロンもしくはステルスオミクロンに対しては、多分4ヶ月ぐらいはある程度抗体価が高いと思うんですね。だからこのまま他のものがいろいろ出てこなければいいんじゃないかという考え方が一つ、
はい、
でもこれはですね、実は日本人が10月11月にピットホールに陥ったんですね。ドーッと減ったでしょ。
ありましたね。
もうあれからあとワクチン接種数がドーッと減ったんですよ。でもういいやんっていう形で3回目のワクチンが進まなかったと、まあ、むしろ国が進めるつもりがなかった状況だったんですけどね、うん、その状況が結局出遅れてしまって、まあ、海外ではデルタの再感染が増えて、その後オミクロンが出てきた時には日本は間に合わなかったという状況になったんですね、うん、だからこれから先オミクロン、それからステルスオミクロンで終わりじゃなくて、また他のが出てきたことを考えると、そういう抗体化をいろんなものを多様性を考えて増やすことがすごく大事なので、うん、まあ、オミクロンにかかったとしても2回打った後ですね、それだけでは絶対ですね、抗体化が下がってくるんですよ。
うん、
で、そのオミクロン感染した場合の抗体化が、実はワクチン打った時の抗体化、3回目打った時の抗体化よりも圧倒的に低いことが分かってますので、3回ワクチン買った方が、やっぱりオミクロン感染を3、あの、2回打ってオミクロン感染するよりも、後からの有効性は非常に高いというのは考えられると。
はい、
だからこれから先ですね、多分、まあ、こういうウイルスですから、いろんな変異株がまた出てくると思うんですよ、うん、でそれが、対応できるような体を作っておくと、まあ、今回の流行だけじゃなくて、多分 SARS ウイルスはですね、また5年後7年後10年後にも変異株が出てきて、またあとは新型コロナが出るかもしれないって言われているウイルスなので、
うん、
もう強化できることは今のうちにいろいろ強化しておくと。3回打つとかなり免疫は強力になりますので、次出てきた時やっぱだいぶ違う可能性があるというのは考えておかないです。はい。まあ、それが、まあ、1番目は、そのまま同じ株だったら大丈夫かもしれないけど。でも2番目は、違う株が出てきた時には、大丈夫じゃない可能性がある。じゃあ3番目何考えるかとすると、どのぐらい間隔が空けばいいかっていうのを考えないといけないと。で、まず1回も打ってない人は、もうあっという間にオミクロン感染した後の抗体価が下がりやすいと言われてるんです。だからもう1回も打ってない人に関しては、これから先の1回目2回目をできるだけ早く打っていただくことが大事です。うん、で3回目打つ場合には、結局ですね、もう今度他の株っていうことを考えなければ、うん、まあウイルスっていうのを、ある程度今の、2回打つのプラスオミクロンでコントロールできるという可能性はあるんですけども、やはり多様性を考えて、実はオミクロンのステルスオミクロン以外のデルタの変異株であるとか、それからオミクロンの、今度はステルスオミクロンの変異株っていうのがまた出てくる可能性もあるので、
はい、
そういうのを考えたら、やはり3回目のワクチン接種をある程度の期間を置いて打った方がいいだろうと。で免疫学的にはですね、もう1週間から4週間経てば、はい、もうワクチンは全然3回目打っていいということになりますので、
うん、
まあ、海外ではもうそのままなんか治った途端打ってる人たちもいるくらいですので、
はい、
まあ、2週間空ければまず問題ありません、
うん、
まあ、あとは、ね、はい、はい、ご自分の都合でいいタイミングで2週間以上経ったらも打っていただいて全く問題がないと思いますね、
うん、はい、
はい、
ありました、はい、まあ、それから急に気温がね、
そうですね。
暖かくなってきましたけれども、うん、そういう気温との関連というのはやっぱり、
そうですね。人間の体がですね、うん、例えば春先とか、あと、それから秋から冬にかけて、風が多いのは、うん、例えば寒くなったからとかじゃなくてですね、うん、体の方が適応が間に合わないからなんですね。
ついていかない。
そうです。うん、特に我々みたいにね、もうすぐ我々の60は、うん、なかなかついていけなくなりますからね、気温の変化に対して体が適応できない場合には、うん、要するに免疫機能も落ちてしまう。例えば体温を上げたり下げたりという機能がうまくいかなければ、はい、免疫細胞も活性化しないということで、うん、実は春って非常に、今度は風邪ひきやすい時期なんですね、
うん、
当然コロナウイルスも蔓延しやすいということで気をつける必要があります。ただ真冬 というよりも秋から冬にかけての乾燥時期よりも今の方がまだいいかもしれないんで、うん、今からちょっと雨が降ってきたりとして気温が上がってきた時期っていうのは、まあ冬よりは少しは良くなってくるかもしれませんけど、
はい、
薄着をして風邪ひいたりとか汗いっぱいかいて風邪ひいたりとか、
ね、うんうん、
で今日昨日みたいに少し気温が上がって、
ね、もう6月並みでしたよね、
ですね、はい、で今度は熱中症の危険が出てくるんです ね脱水になるとコロナ悪くなりやすいんですので、うんうん、まあ、そういう水分摂取とかを十分にした上で体温調節をしっかりしていただいて、まめに服の枚数を変えるというのがすごく大事になってきますね、
うん、
それからこの時期もう一つ免疫に非常に影響を及ぼすものがあるの何か知ってます？
花粉症ですね。
あ、ピンポンですね。さすが。まあもうお互いに花粉症ですね、
はいはい、
うん、私も今日は涙目でずっと喋ってますけど、花粉症の状態っていうのはですね、目鼻口の中にある粘膜がですね、
うん、
かなり傷んだ状態なんですね、ヴィラン性になってます、
はい、
そういうと繊毛運動等も障害されやすくなりますから、当然ウイルスがくっついても離れにくいという状況になりますから、
うん、
まあ、この時期って実はですね、感染症非常に怖い時期なんですね、
うん、
だからぜひ、マスクつけたりメガネつけたりゴーグルつけたりして花粉症のブロックを、しっかりしていただくと、
はい、
それから時間帯ですね、
うん、
花粉が一番飛びやすいのは朝の10時から10時11時ぐらいから昼の3時ぐらいですね、
うん、
そのぐらいの時間帯に、まあ、できるだけしっかり防御していただいて、まあ、行動、例えば外で運動したりとか散歩したりとかいうのは朝とか夕方の時間帯で、うん、花粉が少ない時間帯で運動するというのもすごく大事になるかもしれないですね。
なるほど、まあ、あとはあれですね、まあ、マンボウも溶けて、
そうですね、
ね、人が動く、
うんうんうん、
季節がやってきますよね、ゴールデンウィーク。
まあ今、世界的に考え方がですね、うん、まあそのウィズコロナっていう話から日本昔から言ってましたけども、はい、うんうん、どうやって共存するかってことなんですけど、まあ日本人ができることということで考えると、まあ日本人って衛生意識が高いですから、うん、まあちょこっとそこを信じてですね、今から押し付けられるコロナ対策、例えばもうみんなでマンボウに従うとか、うん、飲みに行かないようにみんなで言われた通りにするとかいうことではなくて、
うん、
まあ感染の状況とかいろんなことを見ながらそれぞれが考えて、今ちょっとこういう時期だからみんなで大人数で飲み行くのはやめましょうとか、
はい、
ちょっとこういう時期だからカラオケに行くのはちょっとやめましょうとか、うん、まあ、今ちょっと少し落ち着いてきたから少し、ね、いろんなことができる機会を増やして、まあ、ね、
うん、
感染対策をしながらやるとかいうふうに少し自己調整っていうのをしていくような時期に達したんじゃないかなと思うんですね、
うん、
まあ、まあこれが海外で少しコロナに対していろんなことがですね、少し感染対策を甘くしてもいいんじゃないかという風潮になってきた一つの大きな理由が、慣れてきてそういう自己コントロールができるようになってきたっていうのが一つで、もう一つやっぱ大事なのが、自己コントロールするためにはワクチンの接種率を上げると、そうすると社会的ウイルス量がコントロールできますので、そのダブルでこれから先予防とそれから感染防御というのをやっていただければ、もっと日本は経済的にもいろんなことが自由にできるようになってくるんじゃないかなと。で、あとは日本産のワクチンと日本産の薬をうまく利用して、なんとかですね、コントロールしていくということができればですね、まあ、明るい未来がやってくるんじゃないかなというふうに思っております。
期待したいですね。
ですね、はい、
ということで今日はですね、新たなステルスオミクロン特徴など、ご一緒のお話などを伺いました、はい、じゃあ先生、最後に一言、はい、
最後ですね、僕も今年は花見には行けないかもしれませんけども、まあ、桜をめでるには一人もできるんですし、
はい、
まあ、私彼女はいませんけど、彼女と二人で行ってもいいかなと、はい、それぞれがどうやって楽しむかっていうことが大事だと思いますので、うん、皆さんね、落ち込んでるだけじゃなくて今の縛りの中でどう行動ができるかというのを、楽しんでいただければというふうに思っております。
はい、以上ドンケンでございました、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。